はようございます。お祈りいたします。心を合わせていただけたら感謝です。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかしこのようなそのような私が憐れみを受けたのは、イエスキリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。どうか世々の王、すなわち滅びることもなく目に見えない唯一の神に誉れと栄が世々限りなくありますように。アーメン。天のお父様、今年も春先の受難の季節を、そして受難週を迎えました。今日は白の主日と言われる、主の日です。あなたが小さなロバの子に乗って、まだ誰も乗ったことがない未経験未調整なロバの子に乗って、そして人々が白の歯を手に取り、ホサナホサナとイエス様を大歓迎したその日でありました。しかしその週の後半に向けて主は捕らえられ、そして神様金曜日に十字架へと貼り付けにされていったことを覚えます。罪のない何も悪いことをなさらなかったイエス様が、なぜそのような苦しみに遭われたのか、それは本当に私たちの罪を許すためであったことを聖書は語っています。主、本当にもう一度主の十字架を見上げることができるように助けてください。互いに十字架がなければ決して許されることのないなかったものとして、しかし主が私たちを愛し許してくださった、そのことに基づいて神様、本当に主をあなたが願われる生き方をしていくことができますように導いてください。主よ、今日も愚かな小さなものが立てられておりますが、この者の唇を清め、また内側をあなたの御霊によって満たしてくださり、主がお語りになりたい言葉を適切に語ることができますように、またお一人お一人の心に主が触れてくださり、そして御言葉を響かせてくださり、どうか私たちが共に恵みの時、救いの時を体験することができますように導いてください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
今日は着物の房という題でメッセージを語らせていただきたいと思っております。今日3月20日ですけれども、いよいよこの杉戸に私がやってまいりまして、10年目の春になりました。2007年の春にですね、確か受難週の時にこちらに引っ越してきて、そしてリフォームしていただいた牧師館に住み始めて10年になりますけれども、主の前に共に、その歩みを、本当に感謝をいたします。ただ憐れみによって、共に歩むことができたことを感謝です。今日皆さんと一緒に分かち合いたい、ことは、この受難の主、私たちのために苦しみに遭われたその主の着物の房のことです。ユダヤ人はですね、前と後ろにですね、その四隅に4つですね房をつける、そして紐がついていまして、青の紐がついていてですね、それは旧約聖書に記されていますが、特別な意味があります。神様の御言葉を覚えること、また神様の憐れみを忘れないこと、そのことを着物によってもですね、いつも四六時中、覚えていく生活の中で、いつでもその主を覚えながら、いつでも御言葉と一緒に主と共に生活するということを、するための一つの、恵みの印として服に4つの房がついた、着物を着ております。その、イエス様自身もですねそのような服を着ていらっしゃったようですけれども、その着物の房から、イエス様の着物の房からにじみ出てくるその癒しの力があります。それは全ての人を癒すことができる、そのような力のあるものであります。いつものように起承転結で今日の部分を見てみましょう。本当に短いところです。マタイの14章34節から36節、 わずか数行のところでありますけれども、ここも起承転結に分けることができます。はじめは彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着いたというところです。今日のことの起こりはそこです。弟子たちは強いて船に乗り込んでですね、イエス様に先に向こう岸に行っておきなさいと言われたのですが、向かい風で漕ぎあぐねていた状況がありました。夜中になっても一向にたどり着けない状況の中で、翻弄されておりましたけれども、イエス様が夜中の3時ごろ歩いて水の上を歩いて弟子たちに近づいてこられました。波風の中でイエス様の姿を見たその弟子たちは、幽霊が出たのではないかと、驚きましたが、イエス様はすぐに近寄って、しっかりしなさい、私が恐れることはないと語ってくださいました。ペテロはもしイエス様あなたでしたら私に湖の上を歩いてここまで来いと命じてくださいと言ってですね、でイエス様は来てごらん、来なさいと言って命じてくださり、数歩歩けたという話もありました。しかしイエス様から目を離した瞬間にペテロはブクブクと沈み始めて、主を助けてくださいと叫び声を上げました。主はすぐに手を掴んで、沈みかけているものをですね、引き上げてくださり、そして一緒に船に移ることになりました。そしてイエス様とペテロが船の中に入ると風が嘘のように静まりました。そして人々は、その弟子たちはイエス様のことを、あなたこそ誠の人の神様の子ですと、イエス様のことを人となられた神ご自身として、礼拝をしていく、信仰告白をしていく、そのような中に導かれたことがありました。そしてその続きですが、ついに向こう岸にたどり着くことができたんです。主をお乗せした船はちゃんと目的地にたどり着くことができます。どんな人生の荒波があっても、主は向こう岸にちゃんとたどり着くことを許してくださいます。死という現実が私たちに襲いかかる時がやがて来るでしょう。しかしイエス様を心の中に受け入れた人は死の恐れにも打ち勝って、そして死の向こうの向こう岸にたどり着くことができます。いわゆる天国と言われている場所、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命、そこにたどり着くことができるように、主は今日も同伴者として共におられます。私たちの旅は決して一人ではありません。主が一緒に旅をしてくださっています。彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着いた。これは宣教旅行とも言えます。キャラバン伝道のようなものでしょう。ガリラヤ湖の北の少し西の方、カペナウムからですね、半時計回りでちょっとですね、ベタニアの方にこう動いてですね、ちょっといたところにゲネサレというところがあるようですけれども、旧約聖書ではそこはキネレテと呼ばれておりますが、そこに着いたことがあります。ことの起こりはその部分です。起承転結、章の部分、次のところですね。するとその地の人々はイエスと気がついて、付近の地域にくまなく知らせ、病人という病人を皆身元に連れてきた。聖書はそのように書いております。このところでは弟子たちとイエス様がそこに船で到着したわけですけども、その地の人々、地域の人たちが福音宣教に協力したというふうに言えます。その地の人々、その地元にそこに住んでいた人々が、あ、イエス様が来られた、イエス様がおいでになったということを気がついたのです。そしてその良い知らせ、イエス様がこの近くに来られましたよという良い知らせを付近の地域にくまなく知らせていくという、そのようなことをしていく地域の人たちの姿があります。弟子たちだけではとてもくまなく回ることはできなかったでしょう。でも地元の人たちが協力して、そして、手分けをしてですね、付近の地域にくまなく知らせて、もう一軒一軒ですね、本当に、イエス様が来られましたよという良い知らせが、述べ伝えられていきます。さらには自分の力ではイエス様の近くに来れない人もいっぱいいたでしょう。特に病人という病人を皆と書かれています。心の病もあったでしょうし、体の病もあったでしょう。いずれにしましても、健康ではない、医者に診てもらう必要がある、そのような人たちが皆全員 人も漏れることなくイエス様の身元に連れてきていただけたということが記されています。これが起承転結の章の部分です。天の部分も見ていきましょう。そしてというところが、その文が、天の部分になります。そしてせめて彼らに連れてきたその病人という病人に、イエス様、着物の房にでも触らせてやってくださいとイエス様にお願いをしていく地元の人たちの姿があります。せめて彼らに着物の房にでも触らせてやってくださいとイエスにお願いした。これは宣教の原動力とも言えるでしょう。鳥なしの祈りのようなものです。その人に代わって誰かがイエス様にお願いをしていく。イエス様、せめてこの人に着物の房にでも触らせてやってください。そのような、このお願いを代わって取りなしていく、そのような人たちの姿がそこにあります。せめて彼らにという言葉は、今日で言うならば行列のできる病院のような状況がそこにあったということでしょう。私も肩の治療がまだ少し続いていますけれども、2ヶ月後にですね、4月の半ばにまたレントゲンを取りに行くのですけれども、でもですね、本当にこの埼玉というところはですね、お医者さんの数が非常に少ない、また病院の数も非常に少ないということで、全国で一番最下位のような場所です。ものすごいたくさんの人がいるんですけれども、病院の数とかお医者さんの数が圧倒的に少ないという地域でありますから、まさに病院は行列ができます。私の行っている病院はですね、まず駐車場に入るのに30分以上行列ができます。やっと入れたと思っても、それからまた順番待ちですね。診察券を出して、そしてどこどこの前で並んでくる、もう椅子もないぐらいですね、こうもう補助椅子まで持ってきてですね、でももういっぱいそこに人が並んでですね、でもそこでも1時間下手すると2時間数時間待つということも出てきます。他の病院にも行ったことがありますけれども、朝一番に連絡してですね、朝一番に予約の電話をして夜10時とかに診察になるとかっていうことがあるみたいですよね。特に花粉の季節とかそういうことがあるみたいです。とにかく皆さんも少し具合が悪いな、体の調子が悪いなっていう時に病院に行かれたことがあるでしょう。しかし、まあ行くだけで疲れてしまうという状況があるのが現実ではないでしょうか。何時間も何時間もかなりの待ち時間がある。しかしわずかな診察時間、まあ、お医者さんも大変かもしれませんけれども、患者さんも大変であります。しかしイエス様の周りにもそのような状況があったと思われます。もう本当に病人という病人がそこに連れてこられたわけですから、もう溢れかえっている診察室というような状況でしょう。ですから一人一人に十分な時間をかけて接することがなかなか難しい。ですから主よ、せめて少し着物の房にでも触らせてやってくださいというこのささやかな願いがイエス様に願われたのでありました。結論としてどのようなことになっていくでしょうか。受難の主の着物の房からにじみ出てくる癒しの力は、その触った人、すべての人を癒していくことになりました。そして触った人々は皆癒されたと記されています。驚くべき奇跡だと思います。イエス様がですね、私の言葉だけ清くなれと直接声をかけてくださったわけでもありません。またイエス様が直接触れてくださったわけでもありません。たくさんの人たちがせめてこの着物の端っこにでもちょこっと触らせてくださいというそのささやかな願いが、でもそのささやかなこの一つのこの触れていく、イエス様の衣にその端っこにちょっと触れていく、ふさふさしたところにちょっと触れていく、そのようなところが本当に触った人々が皆癒されたという奇跡的な癒しをもたらすことになったとあります。これまでのマタイの福音書の流れを見ていきますと、こんなことが想像できます。ここの地域にいた人たちは かつてあった一人の女性の癒しのことをよく知っていたんだ。それだからこそそのイエス様の着物の房に触って癒されたその女性のことを思い出していたから、それがよく知られていたから、自分たちもそれにあやかりたい、何とかして藁をもすがる思いでイエス様のそばに押しかけた、いや集められた人たちがいたものと思います。その一つのエピソードを、振り返ってみたいと思います。マタイの9章の18節のところですね。ちょっと少し前に始まったところですので、記憶が少し薄れている方もいらっしゃるかもしれませんが、マタイの9章18節から22節のところ、もう一度振り返ってみたいと思います。マタイ9章18節です。18節から少しお読みいたします。イエスがこれらのことを話しておられると、見よ、一人の街道管理者が来てひれ伏していった。私の娘が今死にました。でもおいでくださって娘の上に御手を置いてやってください。そうすれば娘は生き返ります。ヤイロという名前の街道管理者であったと思われます。イエス様の前にひれ伏して娘のために復活を願うのです。今死にました娘が。おそらく12歳ぐらいの女の子だったと思います。12年ぐらい喜びの中で過ごすことができた。でも今なんでこんなことがあるのかということで、親よりも先立ってしまう。今死んでしまった。でもこの街道管理者のすごい信仰があります。でもイエス様はそれでも来てください。もう心臓が止まって息をしてません。体も冷たくなっています。でもおいでください。そして娘の上に手を見て置いてやってください。そうすれば娘は生き返ります。死を打ち破る復活信仰を持ってこの街道管理者のイエス様に近づいていったことがあります。イエス様はそのようなリクエストに見事に応えて、イエス様ご自身が立って彼の後について、そして彼の家に向かわれました。娘さんのご遺体の安置されているところに向かわれたんです。弟子たちも後についていきました。しかしその途中の出来事がこの20節からのところにありました。そこにこの着物の房というものが一つのキーワードとして出てきます。すると見よ、12年の間長血を患っている女がイエスの後ろに来てその着物の房に触った。街道管理者の娘さんと同じその12年という時間、12年の長き歳月、そうですよね、私がこちらに来て約10年経ちますけど、もう1年経たないと丸10年経たないんですけど、それプラス2年ですよね。それぐらいの長い期間ずっと病に侵されていたらですね、これ本当にもう絶望的な状況でしょう。その10年12年の間何もしてなかったわけではありません。もうお医者さんというお医者さんに行ったのです。もうできる限りのもう本当に名医だと言われるそうなところ、このお医者さんは素晴らしい、この山に関してはという、もう専門のお医者さんを探して探して訪ね歩いたんですよ。でももうお財布空っぽになっちゃったんです。高い医療費だけ診察費だけ取られて、もうすっからかんで、もう残産ほとんどない。そして診察して見てもらえば見てもらうほど、薬処方してもらえばもらうほど余計に悪くなる、踏んだり蹴ったりの状況にこの12年間長血を患っていた女性は本当に絶望的な状況で、幸せとは正反対の人生を生きていました。なぜ私だけがこんな不幸な中を、私は一生幸せなんて来るはずがないと思ってもおかしくないような、そういう状況でありました。しかもこの長血を患っているというのは、聖書的に見ると汚れているというふうに見られてしまう病気の一つでした。その人に触れられると汚れるとまで聖書に書かれているようなことです。ですから少し距離を置いて生きなければいけないという社会的な孤立も余儀なくされた女性でありました。でもこの女性の気持ちを想像していただきたいんです。お前に触られたら汚れると言われていじめられているような、もう仲間外れにされて そして居場所がない女性ですよ。でもこの女性は本当に一筋の希望を置いて、もう衣の草だけでも少しだけ触れてください、イエス様。本当に藁をもすがる思いでイエス様が後ろからそーっと近づいて触ったんです。迷惑かけないように、触ったということが知られないようにこっそり触ったんです。そんな堂々と触ることは、また堂々と握手してくださいとかですね、手を置いて癒してくださいなんて、もう年も申し上げるような、もう汚れた、私は本当に罪深い汚れたものですという自分 の, ことをよく知っていましたから、そんなに簡単に触れることがためらわれる状態だったと思います。私のようなものが触ったら汚れてしまいます、でもちょっとだけでも触らせてくださいという、その後ろめたさを感じながら、でもそれしかもう希望がない、本当にその中でイエス様の着物の房に触った女性がここにあります。なぜ彼女はそこのイエス様の着物の房に触ったんでしょうか。21節に彼女の気持ちがどんなことを考えて着物に触ったのか、その房に触ったのか、そのことが書かれています。お着物に触ることでもできれば、イエス様のお着物に触ることができれば、直接そのお体に触れることができなくても、お着物でもちょっと触れることができたら、きっと治る、絶対治る、そのような信仰が与えられていたんですね。心の内でそのように考えていたのです。それは彼女の信仰です。それは口に出すことのない信仰告白でした。しかし、たとえ口に出さなくてもイエス様はそれを見抜いて、振り向いて彼女を見て言われます。娘よ、本当に親しい言葉ですね。面倒見のいいお父さんがですね、この赤の他人でありますが、本当に血の通ったその娘ではないんですけども、自分の子供のように娘よと呼んでいるような、そういう時の親しい声の語りかけです。娘よ、しっかりしなさい。ここでもしっかりしなさいという言葉が出てきますね。何度も私たちは取り乱してですね、途方に暮れて、もうダメだもうダメだと、心を騒がせます。でも大丈夫だよ、しっかりしなさい、私はあなたを責めないよ、しっかりしなさい、あなたの信仰があなたを治したんだよ。そしてするとその女はその時から全く治ったと書かれています。完治したんです。その時から完治しました。もう二度と病院に行かなくてもいいようになったんです。病院にまたその後行ってもですね、もうあなたはもう良くなってますから来なくていいですってお医者さんに太鼓判をしてもらえるような状態。これも難しい状態ですね。病気が完治するというのは奇跡的なことじゃないでしょうか。何らかの後遺症が残るのが普通です。どんな良い薬を使ってどんな名医にかかっても何らかの後遺症が残るのが普通です。ところが完全に全く治るというのはですね、奇跡です。本当に奇跡だと思います。今私のこの肩もですね、少しずつ完治に近づいています。本当に感謝です。もう自分でシャツさえ着たり脱いだりできなかったんですけども、自分で脱ぎ切ることができた。しかも長袖のシャツも今自由に着れます、脱げます。さらにネクタイもやれますし、だんだん可動範囲がですね、広がってますよね。完治に近づいていますが、まだちょっとですね、ギクシャクするところもありますけれども、でも完治するというのは一つの奇跡だと思います。一切もう痛みもない、しびれもない、そういう違和感とかですね、ゴワゴワした感じもない。それ本当に誰もが願っていることじゃないですか。でもその完全な癒し、完治というのはどこのお医者さんに行ってもありませんよ。イエス様のところにだけ本当の意味での完治というのがあるでしょう。特に心の病というのは完治が難しいというふうに言われているかもしれません。しかしイエス様のところには本当に完全な癒しがあると私は信じます。時々またぶり返すようなことがあるかもしれません、最初のうちは。でもやがて時が経つと、あれ、そんなこと ありましたっけという嘘のようにですね、 思い出さないと、その苦しさが思い出せないことに主は全ての苦しみや痛みを忘れさせてくださる、そういう完全な癒しが心も体も与えられると信じます。しかし今日このゲネサレの地にいた人たち、その地域の住民はおそらく、いや確かにこの12年の間長血を患っていて、後ろからそっとそのイエス様の衣の房に触ってそれで完治したというこの女性のことをもう本当に口コミでですね、噂に聞いていたと思うんです。だからですね、その地方で一番素晴らしいお医者さんが来ましたよ、ぜひ皆さん来てくださいって言ってですね、もう口コミに口コミして、絶対だこの人に、この人はあなたの大変な病を治してくださるはずですから来てくださいって言って無理やりでもですね、連れてきた、そのような地元の人たちがそこにいたと思われます。そしてイエス様のそのお着物というのはですね、霊的なスピリチュアルなというのはそういうものだと思います。霊というのは決して肉体の中だけにとどまることではありません。肉体の境界線はこの皮膚というものですけども、人間の皮膚って神様が本当によく作ってくださってますよね。汗をかいてですね、このすぐにですね、この蒸発していくこともできる、そしてこの熱をすぐこの発散することもできる、あるいはですね、寒い時にはしっかりとこう、毛穴が詰まってですね、この肌がカサカサする時もありますけれども、でも、しっかりとこの、保湿というようなことも、なさいます、できます。そして、ね、この体の中の全てのものがこの皮膚によって、守られています。血が吹き出ることがありますね、切ると。でもそれもですね、ちゃんと血小板が血管の中に入っていってですね、しばらくするとまた血が固まってですね、その傷口が固まって、体の中の大切な、血がそれ以上出ないように、塞ぐことができたりします。しかし霊というのはこの肉体の皮膚の中だけにとどまるものではありません。霊というのは肉体からにじみ出て、その人の着ている服にもそこにもにじみ出てですね、浸透して服に触ったとしてもその人の霊に触れるということができるような、そういうものだと思います。聖書の中にはイエス様だけでなくて、ペテロとかパウロのですね、着ていたものもですね、すごい癒し効果がもたらされた。また手拭いでさえもですね、すごいこのそれに触っただけで病気が治るということも、そういう超必然的な奇跡が起こったということも使徒の働きに記されていたりもします。しかし大切なのはそのお着物も、またその肉体の中に宿られておられた神ご自身の命、神ご自身のそのお姿ではないでしょうか。ヨハネ福音書は、言葉である神様は人となって肉体となって私たちの間に住まわれたと書かれています。神様が天地万物を作られた神ご自身が赤ちゃんとなって肉体の中に小さく小さくなってくださったんです。ある神学者は言います、神様という方はおむつにくるまれた。そうですよね。イエス様はクリスマスに赤ちゃんとして生まれなさった。赤ちゃんは当然おむつ、当然紙おむつじゃなくて布おむつだったと思いますけども、そういうおむつにもくるまれたんですよね、イエス様。そしてイエス様は地上にいらっしゃるとき、いろんな服を着ておられましたけど、そのイエス様から、イエス様の服というのはそのイエス様のその癒しの力がですね、にじみ出てくるような、そういう、不思議な、ものであったと聖書は語っております。皆さんはイエス様のお着物の房にでも触りたいと願われるでしょうか。あなたも祈りによってイエス様の着物の房に触ることができます。そしてその時に本当に十字架の主を見上げて、私の罪のために罪のない方が身代わりに苦しんでくださった、そのことを信じ受け入れていきながらイエス様に近づいて触れ 触れていかれるならば、あなたの病も主が癒してくださると聖書が約束しています。今日シュロの手術、イエス様がエルサレムに十字架にかけられるその神の都に入っていかれたことを記念する主の日を迎えています。ですから癒しということとイエス様の受難ということを関連していつもいつも開いているところでありますが、旧約聖書のイザヤ書53章を開きたいと思います。旧約聖書1214ページあたりにイザヤ書という書物の53章がありますけれども、イエス様がクリスマスにお生まれになる700年前後前にですね、 BC の時代、紀元前の時代にキリストが来られる、そのような遥か前の時代にですね、預言者イザヤを通して神の言葉が語られました。そこに書かれて預言されていたことは、やがてクリスマスに生まれた方がどのようなこの地上の人生の最後を迎えていかれるのか、その受難の苦難のしもべ、受難のキリストの姿をはっきりと預言しておりました。五十三章に書かれている彼という言葉がありますけれども、その彼というところにイエス様のお名前を入れていくと、まさに福音書に書かれている受難のキリストの姿と重なってまいります。一節から少し読みますので、耳を傾けていてください。私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。見下され、仲間外れにされ、居場所がなくて、そして悲しみ痛みを知る人でありました。そして病を知っていたと書かれています。イエス様はいろんな病のその辛さを味わってご存知であられる方です。そして人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかったとあります。ある方はこのようなイエス様の姿をボロ雑巾に例えます。まるでボロボロになった雑巾のように、全然美しくない、全然見栄えがない、本当にポイッとゴミ箱に捨ててしまいたくなるほどの、そのようなみすぼらしい姿であります。恥ずかしいボロボロの姿です。私たちもそのようなイエス様を尊ばなかった、見下してしまったのです。しかし4節から6節にキリストの苦しみの秘密が記されています。そこにこそ私たちの病の癒しがあるのです。まことに彼は、主イエスは、私たちの、そしてあなたの病を負い、私たちの、そして皆さん、あなたの痛みを担ったとあります。人々が衣の房に触っていくときに、あたかもそれはその人の持っている病気とか痛みがイエス様の方に乗り移っていくようなものであったでしょう。イエス様にこのなすりつけていくと言っていいと思います。自分の恥や過ちや罪や病気をイエス様になすりつけていく、それが着物の草に触るという行為ではないでしょうか。それは自分が治される代わりにイエス様が病気になっていくということを意味しているものです。そのようにしてイエス様は私たちの病を全部肩代わりして味わってくださったんです。引き受けてくださったんです。私たちの痛みを全部、私たちの全部の尻拭いをしてくださるようなことになったのです。罪のない方が私たちの罪を担ってくださったんです。しかし私たちは思ってしまいました。イエス様という方は何か悪いことをしたから自業自得だよ、罰が当たったんだよ、だから罰せられて神に打たれて苦しめられて十字架なんかにつけられなきゃいけないものなんだ、 しかし彼は私たちの、私の、そしてあなたの神に対する背きの罪のために、神を神ともせず、神様に反逆して背を向け続けて、どこまでも聞き従わない、言うことを聞かない、そして神様に対して背を向け続ける、敵対し続ける、その背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために、罪のために砕かれたと書かれています。それが十字架の苦しみの意味です。それが私たちの罪のため、私たちの過ちのためであります。しかし5節の後半にこう書かれています。彼イエス・キリストへの懲らしめが私たちに本当に平安をもたらすものとなった、彼の打ち傷によって私たちは癒されたと書かれています。
なぜイエス様のお着物のその端に触れば癒されるのか、それはイエス様がその打たれた打ち傷によって、十字架のその苦しみによって私たちの罪をあがなってくださったから、代わりに苦しんで代わりに罰を受けてくださったからなんです。だから癒しがあるのです。
そしてイザヤは6節で、私たち人間の罪深い姿と、どこまでも憐れみ深い十字架の主の姿をはっきりと語ります。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。私も教会に来る前は怒り狂っていました。みんな自分勝手じゃないか、みんな自分のことしか考えてないんじゃないか、そう言ってる私も自分勝手なんですけど、でも自分のことは棚にあげて、みんな自分勝手だって言ってですね、もう怒り狂ってたんです。でもみんなそうですね、みんな自分のことだけで手一杯で、他の人が苦しむのが知ったことじゃない、もう私のことだけで手一杯だから、もう面倒見きれませんみたいな感じですね。みんながそうです。特にこの関東地域、都会の中の孤独というのがもっとありますよね。たくさん人がいて牛詰めになってこうなってるのに、誰もが自分のことしか考えることができない、目の前に倒れている人、目の前に苦しんでいる人を愛の心を持って接することができない。どこまでも人間は自分勝手です。自分さえ良ければそれでいいと思ってしまうのです。ゴーイングマイウェイをしているのは私たち一人一人です。全ての人が罪を犯したというのはそういう意味でしょう。全ての人がみんな自分勝手だ、自分のことしか考えない。しかし主はそんな自分勝手な私たちの全ての罪とかを、恥や過ちを全部キリストに負わせて、イエス様が私たちに代わって罰せられたというのです。こちらの手を私たち一人一人としましょう。こちらの手をイエス様がとしましょう。私たちは生まれながらに罪深いものです。肉に属すると言います。本当にどこまでも、欲望の奴隷であったり自分勝手であったりします。そして分かっちゃいるけどやめられないんです。どうしようもありません。いくら努力しても頑張ってもいい子になれません。無理です。内側からにじみ出てくる汚れが、あるいは、その愛のなさがどれだけ多くの人を毎日毎日傷つけているでしょうか。毎日毎日罪の常習犯です。ところがキリストは天から降りてきてくださって、私たちと同じ肉体を持って人間になってくださいました。私たちと同じ肉体をまとわれたんですよ。切れば血が出る、そして疲れて疲れも覚えるし、熱も出るし、あるいは、寝なければですね、フラフラしてくるでしょうし、とにかくキリストは肉体を、生身の弱い私と同じ弱い肉体を身にまとってくださった。イエス様と私たちの間には一つだけ違いがあります。それは私たちは毎日毎日罪の記録帳を、罪をどんどんどんどん積み重ねて雪だるま式に罪が増えているものですが、イエス様には罪が一つもありませんでした。何も悪いことはなさらなかったんです。本当です。
誰もがイエス様は本当に素晴らしい方だったと認めます。地上で最も素晴らしい人間だったというところまでは誰もが認めるでしょう。本当に愛の人であって、困っている人がいたらすぐに関わり寄り添い、病の人を見舞い癒し、そして、本当に愛に生きた方です。自分の命をすり減らすようにして周りを明るく輝かせたような方です。そして私たちと同じ人間になってくださいましたが、私たちには罪があってイエス様には罪がないという状態でした。しかし6節で言われていることはこういうことです。私たちはみんな羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていきました。しかし父なる神様は私たちのすべての罪や咎や過ちを彼キリストの上に負わせたのです。そして私たちを罰する代わりに、私たちを裁く代わりに、十字架の上のキリストを私たちの罪のために、ごめんなさい、でも本当に雷が落ちたようなことなんです。神のすべての怒りが飛来神のように十字架に、本来私たちの上に落ちなければいけなかった神のすべての怒りが、キリストがそれを一身に受けてくださったんです。すべての罪とかです、生まれてから今日までの、そして今持っている、あるいは生涯死ぬまでにやがてどれだけの罪を犯すでしょう。生きている限り罪を犯し続ける愚かなものでしかありません。言っていることとやっていることが全然違うでしょう。しかしそれでも主はそんな私たちを全部責任を持って弁護人となってくださり、そして全ての過ちを全部代わりにその負債を支払ってくださる。それが十字架の上に表された神様の許しです。十字架にそのようにして向かわれた方だからこそ、その置物にも癒しの力があるんです。あなたは主イエスの着物の房に触りたいと願われるでしょうか。あなたも祈りによってイエス様の着物の房に触ることができます。ぜひそれぞれご自分の言葉で祈っていただけたらと願います。1分ほど時間を取ります。神の前にそれぞれ祈りの時を持ってみてください。イエス様、私は今まで本当に自分勝手に生きていたものであります。また分かっていて罪をやめることができない、本当に惨めな、どうしようもない、自分で自分を救うこともできない愚かなものでした。しかしあなたの衣の房にでも触らせてくださいとあなたに触れようとするとき、主はそれを決して振り払われないで、喜んでご自分のすべてを差し出してくださり、そして私たちが触れた衣の房から罪の許しが、体のよみがえりが、とこしえの命が、神の子供とされる特権が、永遠の命が、聖なる神の霊が流れ出て私たちのうちに癒しが起こることを、歴史が
体験し続けています。どうか私たちも本当に主の前にへり下り、しかし大胆に主の衣の房に手を伸ばし、主に触れて、そして癒していただくことができますように、私たちの歩みを導いてください。また主よ、主が私たちを愛してくださいました。主が私たちを許すために身代わりに十字架で全ての罪を葬り去ってくださいました。そして蘇って主はあなたは今も生きておられます。どうかこの喜びの知らせ、イエス様の十字架と復活の主を本当に信じるだけで全ての罪が許され、神の子供としていただける、その喜びの知らせを地域の人たちと一緒に、一人でも多くの方々に神様お伝えし、またイエス様のもとにお一人お一人をお連れすることができますように、私たちをあなたが用いてくださいますよう心からお願いいたします。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。